日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日経ベリタスの豊福です。
はい、豊福さん、今日はですね、リスナーさんからのメッセージをご紹介したいと思います。タク佐々木さんからです。ベリモヤで金融投資に興味を持ち始め、今日 FP2 級試験に合格しました。きっかけを与えてくださったベリタス編集部の解説者の方々、大江さん、曽根さんには感謝感謝です。
なるほど、ね、
ということなんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。なんか素敵な話ですね。
本当そうですね。お役に少しでもね立つことができて、
まあ、ほんの少しながらね、お役に立てたかもしれないみたいな、だけどどうなんですかね、この話で金融投資に興味を持ち始めてもらえる、
はい、
というのはなんかそうですね、作り手としては嬉しいですよね。
嬉しいことですよね。
もう他の方もね、ぜひ FP2 級受けてみてそしてまたこのなんかそういうメールをいただくなりなんなりして、
そうですね、はい、寄せていただければこちらも励みになりますしね。
そうですね、はい、
はい、一緒に勉強してまいりましょう。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週は外国人はどう動く、熱狂の次、試される企業の実力という見出しです。今回はどういった記事になってるんですか。
はい、はい、こちらはですね、まあ10月末の電撃的な追加金融緩和あったじゃないですか、日銀による、はい、で先週はこの要因がまだ残っていたわけですよね、で株式市場では日経平均株価が取引時間中に、一時1万7000円をなんと7年ぶりに回復したと、
はい、
で、その背景には何があったかっていうと、海外投資家の存在が、ちょっと垣間見えたと、しばらく動きがなかったのになんかにわかに動き出したようであると、はい、じゃあどういうふうに動いてるのっていうのを探った企画が今回のカバーストーリーですね。
なるほど。確か去年のアベノミクス相場を主導したのも海外投資家ですよね、はい、
そうなんですよ、2013年のアベノミクス相場、この集約は間違いなく年間で15兆円を、解雇した外国人投資家だったと、はい、いうことはできると思うんですね。で今回の追加緩和をきっかけにまた動き始めていると。じゃあその広がりと持続力ってどれぐらいあるのっていうことになるんですけれども、はい、この15兆円を買うかっていうと、いや、やっぱりそんなことにはなんないんじゃないのっていう冷静な声が、はい、なんか海外投資家の声にですね耳を傾けると聞こえてくると、理由はいくつかあると思うんですけれども、はい、この長期投資を手掛けるロングオンリーっていう手法あるじゃないですか、
はい、
これが株高な持続力に大きな役割を果たすというふうに言われているんですけども、
資金もたくさん入ってくるんですね。
そうので短期筋みたいなヘッジファンドみたいに逃げたりしないから、一回入れたらずっとそのまま置くと、はい、そうするとなんか値行きみたいな形で株式相場を引き上げていくという、こういう構図なんですが、UBS 証券のイクイティストラテジストの大川さんという方にうちの取材が聞いたところですね、こういうロングオンリーの人たちっていうのはなんか買い急いではいないよというようなことを、感触を抱いたと、いろんな方から電話で問い合わせが来たりする中でですね、こんな感触を抱いたと、買い遅れを心配するよりむしろ、調整局面を待ってる投資家の方が多いんじゃないのっていうようなことを おっしゃってましたね。なんかね、
一回押したところで買おうということなんですか。
そうそうそうそう、だからもう今ワーンっていくよりかちょっと冷静にちょっと物音を見て、その機械を虎視眈々と狙ってるっていうかですね、そういうような感じなんじゃないかなということみたいなんですね。
つまり一旦きっと調整下がるだろうということも
どっかで、まあ一本調子でね、もう緩和初日の10月末のあの、時になって本当になんかあのチャートを見るとまっすぐ上に上がっているような感じだったじゃないですか。久しぶりになんかあのああいうのなんていうんですか、ちょっと火柱が立つとかなんとか言うんですか。
なんか言うらしいですね、
あ、そうなんだみたいな
久しぶりのね言葉を聞きましたけど、
というんじゃなくてやっぱりどっかで調整を迎えた時に、まあ、パッと入ってくるっていうような感じなんじゃないかな、っていうことらしいんですね。
なるほど、
はい。で、まあ、なんでそういうふうな認識になるかっていうとですね、これもまた理由があって、まあ、安倍政権が発足して間もない、去年の前半は、まあ、異次元緩和っていうのはあったんですが、これに、まあ、機動的な財政政策とさらに成長戦略っていうこの3つのパッケージをセットでした、まあ、いわゆる3本の矢と言われてるやつですね、これを打ち出して、まあ、日本が大きく変わるよっていうような、期待感を、まあ、市場の隅々まで広げたと、対する今はどうかっていうと、やっぱり今回は日銀による金融緩和だけ、まあ、つまり一本足打法みたいな感じになってると、だから海外投資家は、まあ、あえて言うと熱狂には浮かれていないで、まあ、冷静なんだなっていうことなんですね。
なるほど、はい、金融政策とその政策がセットでないからということなんです
か。まあ、政策がセットでないっていうか、去年はもうこの3本の矢っていうパッケージでバーンと打ち出したインパクトがあって、これですごい変わるっていう期待感を、まあ、醸し出したんですけど、今回はまあ日銀の緩和は確かにインパクトがある、バズーカ級のものなんですが、じゃあこの前のと比べるとこういう違いがあるから、それをちょっと冷静に見ようよというような認識を、持ってる方が結構多いみたいですね。
なるほど、は
い。
じゃあ、 政策面以外で投資家を冷静にさせる要因というのはあるんでしょうか。
はい、これはね、もう見れば一目瞭然なんですが、これ日経平均株価が7年ぶりの高値に沸いたっていうふうな冒頭に言ったんですが、これね、じゃあ実際に海外投資家の方々からするとですね、必ずしもそんなに熱くなれないと。なぜかっていうと、じゃあこれを日経平均株価をドルベースに直すと、7日の終わりには146ドル、1月の年初来高値っていうのが154ドルなんですね、だからまだ年初来高値にも届いてないと。
なんですね、7
年ぶり高値って何の話っていうことなんですよ。
どういうことが起こってるんですか。
まあ、急速に進んだ円安が、まあ、結局株価の上昇を打ち消している形になってるわけですよ、ドルベースで見ると。だから海外の人たちはもともとドルでからここに換算していくから、そうするとやっぱり、そんなに国内の日本の国内の方々が思ってるほど今は熱狂的に株が資産価値が上がってるっていうことにはならないっていう、まあ、事情もあるということなんですね。
まだ為替も円安に触れる可能性もありますし、ね、
ありますし、はい、そうなんですよ。だから冷静にならなきゃいけないよっていう、
はい、そうなんですね。では外国人は、何にここからさらに注目していくんでしょうか。
はい、まあ、もう政策にはあんまり期待してないっていう声も、まあ、ちらほらあることはあるですね。まあ、だからつまり構造改革の期待は間違いなく今しぼんでるんじゃないかと。で、まあ、海外投資家の方々が、まあ、見定めようとしているのが、まあ、個々の企業の稼ぐ力というふうな方向に、まあ、大きくシフトしていると。で、まあ、足元ではですね、自己資本利益率、いわゆるリターンオンエクイティ、ROE って言われてるやつですね、と株価の連動性が高まってるわけなんですけども、まあ、こういった稼ぐ力にですね、市場がどんどん注目し始めているということなんですね。まあ、だから追加緩和の熱狂っていうのはですね、まあ、いつかの段階で、あるいはもうほどなく冷めやるようなことになると。で、大切なのは、まあ、その後も日本株の買いが続いていくかどうかなんですけども、まあ、そこを大きく左右するのが外国人投資家の動きだということで、まあ、ここはもう思いっきりウォッチしていかなきゃいけないと。で、今回の特集はですね、海外の名だたる投資家の方々に何人もインタビューをしてですね、それぞれ細かい話をいろいろ聞いてるんで、はい、詳しくはもう紙面カバー特集の中の方をじっくり読んで、皆さん参考にしていただければと思います。
はい、以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、外国人はどう動く、熱狂の次、 試される企業の実力について豊福さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E。
ここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて豊福さん、
はい、
今回は中間選挙後のアメリカを読み解くというテーマですね、
はいはいはい、
先日のアメリカの中間選挙、オバマ民主党は惨敗と言える結果でしたね。
そうなんですよ、もうこれ歴史的な大敗を喫したっていう形になってるんですけれども、はい、では曽根さん、まずこの記事を読んでいただけますか。
わかりました。11月6日木曜日付の日本経済新聞朝刊の記事ですね。オバマ民主、中間選挙で歴史的大敗、今日は上下両院を制す、政権運営一段と難しく。アメリカの中間選挙は4日日本時間の5日に開票があり、オバマ大統領が率いる与党の民主党は大敗を喫しました。野党の共和党は下院の多数派を維持した上で議席を上積みし、上院では8年ぶりに過半数を奪還しました。共和党が上院下院両方を制することで、オバマ氏は一段と厳しい政権運営を強いられますということですが、
はい、まあ、先ほど の読んでいただいた記事の中にもあったように、まあ、今回議席が大きく変化したと、まあ、下院で共和党が積みまして、上院では8年ぶりの過半数奪回だと、
はい、
で何が起きたかっていうと、まあ、ねじれが解消したわけですね。今までは下院を共和党、上院を民主党が制していたんですが、もう上下両院ともに共和党がマジョリティを取ったと、
はい、
いうことで、この共和党の人たちは今ものすごく勢いづいていて、もう法案をどんどん、自分たちの有権者を受けするような法案をどんどん持ち込む構えを見せているという状況なんですが、でもワシントンを取り巻く状況っていうのはですね、この見た目ほど単純じゃなくって、まあちょっといくつかの仕組みを理解する必要があると思うんですが、例えばこのアメリカには大統領の拒否権っていうのがあって、ビートって言われてるやつなんですけれども、これね、5日にこの大敗を喫した翌日の5日に記者会見をしてるんですけども、オバマ大統領がこれ総括するような記者会見なんですけども、まあ、議会つまり共和党ですね、共和党は私が署名したくない法案を出してくるだろうし、私も彼らが嫌がるようなことをやりますと、もうはっきり言明してると。これ何かっていうと、こんな納得のできないものには拒否権を発動しますよということを、言ってるわけなんですね。
先制発言ですね、
はい、で拒否権を発動した場合には、法案が議会に差し戻されることになるんですね、
はい、
でこの、差し戻された法案っていうのは、上下両院、3分の2以上の賛成を得ない限りひっくり返せないわけなんです、ルール上。で、共和党ってのはいくら勝ったとしても、今両方とも3分の2は持ってないと。だから拒否権は未だに有効なんだ、
はいはい、
いうことが一つです、もう一個は、共和党の敵はね、大統領だけじゃなくて、民主党も強力な敵になると、でこれは何かっていうと、審議妨害っていうのがあるのをご存知ですか。
聞いたことあります。
フィリバスターって言われてるんですけれども、はい、これは上院の、特有のものなんですが、上院ではですね、演説が続く限り採決はできないというルールがあるんですね、
はい、
でこれがですね、定数、上院の定数は100議席、このうち60議席、まあ、スーパーマジョリティと言われてるやつなんですが、はい、スーパーマジョリティをどちらかの、党が、まあ、持っている場合には、その反対少数政党の方 このスピーチをやめさせることができる、やめさせるというか、まあ、採決、強行採決できるんですけども、今は、このスーパーマジョリティを共和党は持っていないということでですね、まあ、これ有名な話なんですけど、例えば1960年代の公民権運動が花盛り式頃のアメリカだと、本当にもうなんか電話帳を延々と読みつけて採決を遅らせるような、誰々村の誰々何々通り何番地の誰々さん並びに行って、でずっと言ってる ようなねことがあって、本当にこの採決できないという審議妨害っていうのがあってですね、まあ、こういうこの、 あの審議妨害と、拒否権を含めると結局議会の勢力図っていうのは変わったけど、ワシントンのつまりアメリカですね、アメリカの決められない政治っていうのはこれからも続くんですということなんですね。
はい、与野党の衝突、そして政治の停滞が引き続き予想されてしまうということなんですね。
そうなんですね。ただですね、これもなんかやりすぎるといい加減にしろよっていう話に、いや物事は普通なってくるわけなんですね。
いや、国民はそうですよね。
そうですね。だからその大統領も、もう拒否権発動するよとかですね、このバンバンやってると品質を買うと、あと実は大統領にもう一個権限があって、エグゼキティブオーダーっていう大統領令って言われてるやつなんですが、これは議会に持ってかずにもう政策を進めちゃうっていうやり方があるんですけれども、はい、
で
これをね実はね頻発してるんですよ、オバマ大統領っていうのは。で共和党ものすごく怒ってるんですが、例えば同性愛者の差別禁止とか、連邦職員の、連邦と契約してる職員の最低賃金の引き上げだったかな、なんかもうとにかくもういっぱいやってると。で今次に問題になる、乗ろうとしてるのが移民の扱いについてオバマ大統領はなんかやりたい、はい、だけどこれは共和党が反対してて、じゃあいいよもうエグゼキティブオーダーでやるよっていう構えを今見せていて、もう今まさに火がついちゃってるっていう状況なんですね、はい、でいずれにしても、まあこの、大統領もそんなに頻発すると国民の離反を招くと。一方の共和党、これ2016年の大統領選で政権を奪回したいと思ってるから、ね、やっぱり彼らもその国を引っ張る力っていうのをちゃんと見せつけなきゃいけないと、はい、
うん、この2年の間に。
そうそうそう、はい、反対ばっかしてると、やっぱりこの人たちにやっぱリーダーシップってないんじゃないのと思われちゃうと、
はい、
いうことで、まあある程度はやっぱり両方とも妥協しなきゃいけないと、で何が起きるかっていうと、まあその衝突ねがどんどん繰り返されるんだけど、ギリギリのタイミングで妥協に達する。
なるほどなるほど。
っていうなんていうんですかな、この、お決まりのですね劇場型政治
はい、はい、
に、まあしびれるタイミングまでそんな妥協しないから、この劇場型政治に、市場が揺さぶられると、これから、しばらくっていう局面が続くと思われるということですね。
今中間選挙を経た株価ですけれども、はいはいはい、アメリカは上がってますよね。
上がってますよね。
だけれども今後は、
そうですね、まあそれはともかくですね、ただね、アノマリってあるじゃないですか、
はい、
合理的には説明できないけれどもなんかそうなっちゃうみたいな、
はい、
やつですね、で実はね中間選挙とアメリカの株価っていうのはアノマリが存在して、これ調べてみると、はい、中間選挙のあった年の10月末のダウ平均とですね、それからその翌年の4月末のダウ平均を比べるとほぼ間違いなくプラスになってると。
そうなんですか、
はい、実はでも第二次世界大戦後の結果はなんと17勝0敗、
すごい、
はい、で、経験則通りなら今回も、来春までは、上昇が期待できるんじゃないのということは言えるんではないかっていう人がいますね、
でも豊福さん、はい、来年3月には債務上限問題の期限がまたやってくるって言われてますよね。
そうなんですよ、去年とかこれまでも散々パラアメリカを揺さぶってるね、
はい、
話で、吸った問題の末に今年の2月にですね債務上限暫定延長法というのが成立してですね、
はい、
とりあえず来年の3月15日までは債務上限が適用されないことになってると、ところが3月15日を過ぎるとまたこの問題がワシントンを覆うことになると、
はい、
で前回同様ですね、上限が来てもその財務省の米別みたいなところにお金がちょっとあって、それをなんとかやりくりすれば少し先延ばしできるということなんですけれども、もうどん詰まったらもう政府機関の閉鎖とか、あるいはこの利払いができなくてデフォルトになるとかっていうことなんですが、
はい、
それが夏から秋にかけて米別が尽きるんじゃないのと、アメリカ政府がその資金ショートを起こすのがねっていうのが来るんじゃないかというふうにね、今言われてるわけなんですね、
はい、
でそのこの共和党がこんなリーダーシップを握ったわけなんですけども、議会の方をで共和党の次のリーダー上院の院内総務の、マコネルさんって方がいらっしゃるんですけども、この人は5日の記者会見でですね、
はい、
もうこの政府の閉鎖もねデフォルトもね私たちは起こしませんと断言してると、
はい、
いや、まあ、あの、まあ、そうなんでしょうけど、そうなんでしょうけどっていうふうにみんな思ってるわけ。なぜかっていうと、いやだけど起こさないけれどもギリギリまでいろいろとこの取引材料に使ってなんか引き出そうとするでしょ、どうせあなたたちはと。そうするとまたじりじりじりじりみんながイライラするね局面がやってくると。で、その、天王山というのはこの15年秋に向けて起こってくっていうふうに早くも気の早い方々は見てらっしゃるという状況ですね。
揺さぶりには警戒したいですけれど、はい、その他金融政策への影響なんていうの
は。そうなんですよ、これだから15年秋に天王山を迎えるって今言ったんですけども、はい、これってなんとなくあのほら FRB が利上げしようとしてる時期と重なるんですよね。す、はい、でこれ思い起こしてほしいんですけど、昨年9月か、あの元々あのテーパリング量的緩和の縮小を始めますってバーナンキ議長が、はい、散々からヒントを与えたのが9月だったんで、みんな市場もそういう風になると思ってたんだけども、その政府機関の閉鎖問題が出てきて、これもしかして景気にすごい影響出るんじゃないのという嗅覚を議長が働かせて、これ実際に12月まで判断先送りになってんですね。政策が遅延してるわけですよ。今回は大丈夫なのって言われると、わかんないっていう、これがまた相当緊張感を持った局面を迎える可能性があることはあると。だからこの債務上限問題、この与野党並びにホワイトハウス対共和党の戦いっていうのはちょっと要注意なテーマに2015年になるということですね。
はい、議会の中はねじれ解消したとしても、オバマさんと議会の間のねじれは深刻化してるわけです
か、ね。もともと仲良くないっていうことに尽きちゃうんですけども、
ね、はい、引き続きアメリカ注視していきたいですね。はい、以上ベリタミン E、 今回は中間選挙後のアメリカを読み解くというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはグローバル面から、量的緩和へ ECB 内で暗闘です。
はい、こちらはですね、まあ、先週6日の記者会見で、まあ、欧州中央銀行 ECB がですねのドラギ総裁、追加緩和の準備を事務方に指示しましたって言い切ったんですね。
はい、
だけどね、これね実は今ね ECB の中で政策を決めるこの理事会っていうのがあるでしょ。
はい、
理事会の中で壮大な権力闘争というか暗闘が起きていると、はい、いう話があって、まあその量的緩和をしたいドラギ一派、はい、並びにまあ南欧勢対するこのそれを阻止したい北部欧州勢と、その構図を整理しているという記事です。
はい、ぜひお読みください。次にインサイド面から、放電と金融記者座談会、決算想定外で泣き笑いです。
はい、こちらはですね、まあ、上場企業の2014年4、9月期決算が大方出揃ったじゃないですか。はい、ということで、何が特徴なのかなっていうのを、まあ、あの記者たちが話し合ってるんですが、はい、目につくのが好調な業界にあって一人負けしている企業。
はい、
例えば円安とかの追い風を受けている自動車業界にあって不調なホンダ、
はい、
あるいは、電気ではですねソニーの一人負けが際立っていると。
あ、そうでした。
まあ、そのあたりも含めて、記者たちが上場企業の決算について、まあ、話し合ってるというものですね。
頭を整理できそうですね。はい、そして最後に企業面のトヨタ純利益2兆円の行方です。
はい、まあ、今期の純利益が日本の上場企業初の2兆円台に乗せる見通しとなったトヨタ自動車なんですが、はい、利益をですね従業員や取引先に還元する動きが、まあ、表面化していると。これに加えて市場からは株主配分の拡大もやってくれないっていうこの圧力が高まってきてるっていう話ですね。
はい、
はい、2兆円って言ったらもうなんか国家みたいな会社ですけどね。
額ですよね。
はい、
はい、ということで豊福さんのおすすめ記事を3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。 ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの豊福博士と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。